学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,165 回目の今日は、がんウイルス療法について、東京大学医科学研究所特任研究員藤堂智樹さんにお話しいただきます。
東京大学医科学研究所の藤堂です。今日はがんのウイルス療法について少し解説をさせていただきます。がんによる死亡は今でも年々増加しています。治るがんは実際には全摘できる臓器で早期発見されたものでありまして、胃がんですとか乳がんですとか前立腺がんがそれに相当しますが、それ以外は実際に未だに治っていません。その代表が脳の腫瘍でありますけれども、これは脳が全摘できないからであります。で、手術の後は薬物療法、放射線治療の2つの治療アプローチしかないという状況は、おそらく半世紀以上不変であります。抗がん薬や放射線ではがん幹細胞を殺すことができません。このがん幹細胞というのは、細胞一つからでもがんを丸ごと作ることができるがんの幹細胞でありまして、それが殺せないとがんが再発してしまうということになります。全く新しいアプローチによる革新的ながんの治療法、すなわちウイルス療法が必要だという理由であります。で、ウイルスは皆様もご存知の通り、細菌よりも小さな病原体でありまして、新型コロナですとかインフルエンザ、風邪や肝炎、水疱瘡、はしか、エイズなど、これらを起こすような病原体でありますが、本来病気を起こす原因となるウイルスを利用してがんを治すというのがウイルス療法であります。ウイルス療法を改めて定義しますと、ウイルスを治療モダリティ、つまり治療の手段として活用する新しいがんの治療法でありまして、増えるウイルスを用いてウイルスの遺伝子を操作してがん細胞だけで増えるウイルスを人工的に作って治療に用いるという治療法です。感染したがん細胞はウイルスに直接破壊されます。そしてがん治療用ウイルスは正常な組織を障害しないという、そういう治療法であります。で、ウイルス療法の概念は、そのようながん細胞だけで増えるウイルスをがん細胞に感染させると、そこでウイルスが爆発的に増える。で、その過程で感染を受けたがん細胞は破壊される。そして増えたウイルスはまた周りに散らばって感染を起こして破壊し、感染を起こして破壊しを繰り返す。一方で正常細胞ではウイルスが増えないので正常組織は気づかないというメカニズムでありますが、これはすなわちがん細胞を皆殺しにするという、そういう治療法であります。で、これはがんの原遺伝子を探し当てて分子標的治療を行うというプレシジョンメディスンの対極にあるような治療法であります。そしてこのウイルス療法の最も大きな特徴は、特異的な抗がん免疫、がん細胞に特異的な免疫を引き起こすというところにあります。で、我々は単純ヘルペスウイルス1型というウイルスを用いてこのウイルス療法の開発を行っています。これは口唇ヘルペスの原因となるウイルスで、成人の 7、8 割はすでに感染して抗体を持っています。三叉神経節に潜んで時々暴れるという性質を持つものでありますが、これががんの治療に有利な特徴をたくさん有しています。たくさんあるんですが、例えばほぼあらゆる種類の人の細胞に感染できるので、あらゆるがんに応用可能であるとか、あるいは血中に抗体ができてもウイルスの細胞間の伝播には影響しないので抗体があっても治療効果が下がらないとか、あるいは何度でも繰り返して治療可能であるということになります。そして宿主細胞が口唇免疫に有利に働きます。これはすなわち抗がん免疫を引き起こすからでありますが、このウイルス療法というのは効率の良いがんワクチンとして働くということになります。で、この単純ヘルペスウイルス1型でがん治療用ウイルスを作るわけですが、実はこのヘルペスウイルスというのは変異が加わると必ず弱毒化します。したがって作る際には変異によって恐ろしいウイルスができるということは心配ではなくて、むしろ野生型、普通のウイルスに戻るのを防ぐことが必要になります。そしてこれはがん細胞側の特性なんでありますが、どのようなウイルスもがん細胞ではよく増えます。したがってウイルスががん細胞でよく増えるということは重要なのではなくて、正常細胞で全く増えないようにするということの方が重要であります。で、このようなことを達成するにはどうしても人工的にウイルスを設計する必要があります。そのような緻密な設計によって改良に改良を重ねて出来上がったのが G47 デルタという第3世代のがん治療用の単純ヘルペスウイルス1型です。この G47 デルタというのは、ヘルペスウイルスの3つのウイルス遺伝子を改変してあります。そのうちの2つのウイルス遺伝子の改変が、G47 デルタががん細胞だけで増えるという性質を与えています。そして第3世代を作るときに加えた3つ目の変異が、がん細胞に限ってウイルスがよく増えるようにして、そして特に抗がん免疫を強く引き起こすような、そういう工夫がなされております。この G47 デルタの特徴をもう一回まとめますと、30変異によって極めて高い安全性を有していて、20変異の第2世代に比べて格段に治療効果が上がっていると。抗がん免疫を強力に引き起こす、がん幹細胞を効率よく殺す、そしてあらゆる固形がんに有効であるというような特徴があります。私は脳外科医なので、その専門である再発した膠芽腫、悪性の脳腫瘍に対して最初の臨床試験を2009年に行っています。余命が3ヶ月から6ヶ月ぐらいの患者さんに対して、この G47 デルタというウイルスを脳腫瘍の中に2回投与して安全かどうかという確認をいたしました。その結果、極めて高い濃度を繰り返して投与しても安全であるということが分かったわけであります。またさらに、このウイルスを実際に投与すると何が起きるかということがこの時初めて分かったわけですが、MRI で見ますと、ウイルスを投与した腫瘍が極めて短期間のうちにまるで中が抜けたように見える。で、これはウイルスが一気に増えて、その範囲を破壊した像が見られているということが分かりました。そしてもう一つは、画像上少し腫瘍が膨らんだようになるという現象が見られて、これはウイルスを投与するとすぐに、がん細胞に対する免疫反応が起きるからであるということが分かっております。また長期的には、抗がん免疫が引き起こされるために、効果がある場合にはです、 4、5 ヶ月経ってから腫瘍が縮小して、消失するようなこともあるということが分かりました。すなわち G47 デルタの抗がん作用は、がん細胞で増えながらがん細胞を破壊するという直接的な破壊が即時に起こって、そしてがん細胞に対する免疫ができて、その免疫ががん細胞を攻撃するという、抗がん免疫が遅れて起きてくるということが分かりました。で、さらにこの安全性試験を踏まえて、第2相試験、つまり有効性を調べる試験が2015年からやはり悪性脳腫瘍を対象に行われております。で、この有効性を調べる試験の場合には、今度は最大で6回の繰り返し投与を行っております。そしてその結果、2021年の6月に製造販売承認に至ったわけであります。で、その時の医師指導治験の使用評価項目といって、最も何をもってその治験が有効であるかを調べるという対象となったのが、1年生存割合、つまり1年生きる患者さんがどれだけいるかということであります。再発した膠芽腫の患者さんが1年生きる確率は 15% 程度とされていたのが、この臨床試験では 84.2% という結果が得られております。で、さらにこの臨床試験で驚異的だったのは、19例の被験者のうち、3例が7年以上の長期生存を示した。すなわち実際には、本来治るはずのなかった再発した膠芽腫のうち3例の患者さんが治ったということが非常に驚きであったということであります。で、この臨床試験ではやはり、ウイルスを投与すると投与のたびに中が抜けたように見えて、そして全体に膨らむということが6回繰り返されるということが起きたわけでありますが、その都度成菌組織を見てみますと、実はウイルスを投与するたびに腫瘍の中にリンパ球がどんどんどんどん入り込んで、がんに対する免疫がどんどんどんどん強まるという現象が得られることが分かりました。2021年の6月にデリダクトという名前で製品としての製造販売承認、これは条件及び建築承認でありますが、2021年から臨床で使えるようになっております。これは2001年にG47デルタの発明を論文で発表してから20年も経っているわけでありますから、この革新的バイオ医薬品開発において、基礎研究成果を社会実装するのには、長い年月と労力がかかるという一例であります。現在、このウイルス療法は、東京大学医科学研究所の脳腫瘍外科で保険で受けられる治療になっております。脳腫瘍以外にも、前立腺がんですとか、嗅神経が細胞腫、悪性胸膜中腫瘍など他のがんにも試されておりまして、特に前立腺がんに対しては、第2相試験が現在杏林大学で行われております。これは転移性の前立腺がんで、ホルモン療法が未使用の患者さんに対してウイルス療法をやはり6回投与を行うというような臨床試験でありまして、 すでにだいぶ進んでおりますが、1年後非再発割合で見ると非常に高い有効性が見られているところであります。またジオンジナデルタ開発の発展性については、実はこのジオンジナデルタの中に任意の機能を有する遺伝子を組み込むことができます。でその典型がインターロイキン12という免疫を刺激する遺伝子を中に組み込んだものです。インターロイキン12発現型のジオンジナデルタ、THIL12 と名前がありますが、これについては抗がん免疫が非常に増強したジオンジナデルタとなりますが、信州大学と東大医科研病院において現在切除不能または転移性悪性黒色腫メラノーマですね、悪性黒色腫に対する治験が進行中であります。現在第2層の治験が進行中でありまして、例えばウイルスを投与した部位が縮小するだけでなくて、そうではない転移したところ、特に内臓転移なんかも縮小するような大きな効果が得られているところであります。これについては第2層の中間解析が2025年の1月に行われまして、本来総合率が 35% 程度であると考えられているところが 78% の総合率が得られ、非常に高い有効性が見られているところです。さらにウイルスが投与すると脳腫瘍が枯れる現象が臨床試験で見られましたが、ジオンジナデルタの中に抗 VEGF モノクローナル抗体ベバシズマブ、つまりアバシンとして薬になっているもの、この遺伝子を直接組み込んでベバシズマブを出しながら増えるジオンジナデルタというウイルスを作っております。これは TBEB という名前がついておりますが、これに対しては現在悪性脳腫瘍に対する治験がつい最近始まったところでありまして、医科学研究所附属病院の脳腫瘍外科で現在被験者の募集を行っています。ウイルス療法をまとめますと、まずウイルスという薬剤が投与後さらに増幅するという新たな発想に基づいていること、そしてがんの原因にかかわらず適用できる、手術放射線化学療法など従来の治療法と併用できる、全摘出が不可能ながんでも根治の可能性が出てくる、ヘルペスウイルスの場合は繰り返して何回でも投与できる、がんに対する免疫の作用が維持できるワクチン効果が出る、副作用が比較的少ない、そして治療遺伝子を組み込んだ様々な機能を持った次世代のウイルスを作成できる、したがってがんの多様性に対応できるというような特徴があるわけです。これは新しいがんの治療法としての普及が急がれるわけでありまして、もし普及した暁にはがんの標準治療が変わるだろうというふうに考えられるわけであります。現在世界のウイルス療法薬を見てみますと、第二世代のヘルペスウイルス、これは TBEB という開発名でありましたが、これが2015年にアメリカ、欧州でもって悪性黒色腫に対象にして承認されております。そして第3世代のヘルペスウイルス、G4 ジェネラルデルタ、これが2021年に日本で悪性神経膠腫を対象に承認。そしてつい最近、アデノウイルスのテロメライシンが2026年に日本で食道がんの一部に対して承認が得られております。日本は先進国で唯一複数のウイルス療法薬が承認されている国でありまして、でこの開発が日本の国民とがんの患者さんに還元されるにはウイルス療法の普及と発展が必要ということになります。しかしこれは研究者の努力だけでは非常に困難でありまして、国、企業、そして国民のご協力と支援が必要ということになります。
今日はがんウイルス療法について、東京大学医科学研究所特任研究員藤堂智樹さんにお話しいただきました。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる皆様に寄り添いながら情報番組をお届けしてきました。毎週月曜火曜は夜10時30分から、木曜は夜10時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後はラジコのタイムフリーサービスやポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経のウェブサイトへ。これからも質の高い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。